るさとの風。こんばんは、ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命、安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。2月27日は拉致被害者久米豊さんのお誕生日です。今年で91歳になられます。まだ日本に帰国できていない拉致被害者の方々の一日も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。2月12日、北朝鮮は我が国がストックホルム合意の破棄を公言したことになると一方的に主張し、特別調査委員会による調査の中止と同委員会の解体を宣言しました。我が国としては、今回の北朝鮮の発表は全く受け入れることができず、極めて遺憾です。日本政府は最重要課題である拉致問題の解決に向けた対話を継続し、一日も早い全ての拉致被害者の帰国を実現すべく全力を尽くしていきます。続いて、2月7日日曜日、北朝鮮による拉致問題に対する理解を国民に深めてもらうことなどを目的として、北朝鮮拉致問題の解決を願う都民の集いが東京で開催されました。この集いには、秋山東京都副知事や北朝鮮による拉致被害者家族連絡会の飯塚代表などが出席し、北朝鮮当局による日本人拉致は我が国の主権に対する侵害であり、重大な人権問題であることなどを訴えました。本日はこの集いに参加された方々に対して行ったインタビューの様子をお伝えします。それではお聞きください。
今までも7年間横田早紀江さん、茂さんと頑張ってきましたけれども、今日ここで石田直也さんの音楽を聴きまして、バイオリンを聴きまして、再び続けていかなければならないなという気持ちが湧いてきました。拉致は許さないという気持ちを、もう一度そういう気持ちになりましたので、皆さんを決して忘れていません。どうぞ寒い国で頑張ってください。私たちも頑張ります。
今日の集まりに参加させてもらいまして、吉田直也さんのバイオリンと横田さんご夫妻の姿を見まして、本当に1秒でも1分でも早く日本に帰ってきてもらいたいなという思いを強くしました。皆さん本当に、私たちも含めてみんな元気に帰ってくることを1日も早くと思ってますので、頑張ってください。大変だと思いますけど、
朝起きてお日様が上がってきますよね。それに向かってこう手を合わせて、めぐみさん頑張ってねっていうか、自分の心にも頑張んなくちゃって言ってね、早く帰ってきますようにって、毎朝毎朝 手を合わせてお日様に祈ってます。ですから体に気をつけて一日でも早く帰ってこられるようにと思ってます。
本日都民の集いの方に参加させていただいて、13歳で拉致されて38年間苦しい思いをしていると思ったら、今日のこの集いに出て、本当により早くとにかく私たちの日本に戻ってきてっていう気持ちをぜひ伝えてもらいたい。この気持ちがますます強くなりました。ぜひ私たちはいつでも帰ってくるのを心から待ってますから、その気持ちで今日はもうこの集いは私にとっても心に残る集いだと思います。とても良かったと思います。拉致された方、38年間長い間日本よりも寒い北朝鮮で頑張ってると思いますけれども、絶対助けますから、ぜひ頑張っていきましょう。私たちはそれ祈ってます。よろしく頑張ってください。
最後に、この集いにおいてバイオリンの演奏をされた横田めぐみさんの同級生吉田直也さんからのメッセージをお聞きください。
僕は横田めぐみさんと予備中学1年生の時同級生だった吉田直也です。今日は拉致問題について の世論喚起コンサートをさせていただきました。でバイオリンを演奏させていただきました。でステージ上で感じたことは、本当に皆さんがもう一日も早く北朝鮮に拉致されてしまった皆さんを取り戻したい、返してほしい、会いたいという思いがひしひしと伝わってきました。やるたんびにその思いは伝わってきます。なのにもう38年40年経っても帰ってこれない、このことは本当に皆さん辛いと思います。もう僕たちは本当に忘れないで一日一日毎日声を上げ続けますので、どうかそれまで帰ってこれるまで元気でいてください。
以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。2月16日のパククネ大統領の国会演説について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
2月10日に韓国政府は開城工業団地の操業を全面的に停止するということを決めました。まあ、これは多くの人たちを驚かせる措置であったと言っていいと思いますが、まあ、その開城工業団地の操業全面停止というのは、北朝鮮が1月6日に4回目の核実験を敢行し、2月7日には長距離弾道ミサイルを、まあ、人工衛星発射だと言って、やはり強行をしたと。それに対する韓国の独自の制裁措置として、開城工業団地を、の操業を停止するということを韓国政府はやったわけでありますが、これは、まあ、制裁措置として開城工業団地の操業に手をつけたというのは、もちろん初めてでありますので、まあ、そこが多くの人を驚かせるということになったかと思います。さらにもう一つ、全面的な操業停止というところにとどまらずですね、まあ、今回の措置が一時的な中断ではなくて、完全な、まあ、撤収、開城工業団地からの韓国側の完全な撤収に結びつく可能性も、まあ、10日の段階でも強く示唆していたということが、やはり多くの人を驚かせることであったかと思います。まあ、これまで歴代の政権は、保守政権であるイ・ミョンバク政権の時ですら、開城工業団地を閉鎖するといういわば制裁としてですね、制裁のカードとして使用するということをしてこなかったわけですので、まあ、今回の韓国の姿勢というのは非常に新しいその北朝鮮に対するアプローチであると言っていいかと思いますが、 まあ、その点が確認されましたのが2月16日のパク・クネ大統領が韓国国会で行った演説であります。まあ、そこでパク・クネ大統領は韓国が開城工業団地で支給してきたそのドルの大半は核とミサイル開発に責任を負っている朝鮮労働党の指導部に渡っていると、そのように考えられる。そうしますと結果的に韓国は北朝鮮政権のですね、核とミサイル開発というのを事実上支援していることになると明言をいたしました。これで今後開城工業団地の操業が再開される可能性は基本的になくなった。すなわち韓国側が開城から完全撤収するということが基本的には決まったと言っていいかと思います。それは国家元首であるパク・クネ大統領が開城工業団地で支払われているドルがその大半が核とミサイル開発に使われているんだということを明言したわけですから、今後それをそのままの状況で開城工業団地の操業を再開することはもちろん不可能になったと言っていいかと思います。再開を考えるんであればもちろん北朝鮮が核とミサイル開発を放棄する、あるいは北朝鮮が開城工業団地で得たドルをですね、核ミサイル開発には使用していないと明確に証明すると、そのどちらかが必要になりますが、まあ、いずれも北朝鮮がそれを行うと考えられるものではない、あるいは行うことができないと言っていいものでありますので、まあ、だとしますと韓国が今後再びですね、南北関係に動きが出てきたからといって開城工業団地を、まあ、操業再開に持っていく可能性は、まあ、基本的になくなったと断言できるんであろうかと思います。まあ、当然こうした韓国側の措置というものは北朝鮮側に相当な衝撃を与えていると考えられます。おそらく北朝鮮は韓国がそのような虚に出てくることはあるまいと楽観的に考えていたのではないかと思われるわけでありますが、しかし今回パク・クネ政権が取った態度というものは非常に強硬なものでありましたので、まあ、これで開城の工業団地が完全に消滅するということになりますと、昨年の数字で開城工業団地をめぐって南北間の貿易というのは27億ドルに上っておりました。これは中国と北朝鮮の間の貿易の約半分にあたる相当膨大な金額ということになりますが、この27億ドル規模の貿易もこれでゼロになるということでありますので、北朝鮮に与える経済的な打撃というものが相当深刻なものになるであろうことは想像に難くありません。今後北朝鮮は再び南北関係の改善というものに打ち出してきて試みると思いますが、その際どうしても必要となるのが核開発の放棄、あるいはミサイル開発の放棄ということを真剣に考えないと南北関係の進展というものも見込めない、あるいは韓国からの様々な支援というものも得られないというふうに今状況が変わったと言っていいかと思います。北朝鮮は大変厳しい状況に立たされています。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者石岡徹さんへのメッセージです。石岡徹さんは1980年5月頃ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時22歳でした。それでは石岡徹さんのお兄さん、 石岡明さんからの手紙を代読します。このお手紙は2015年3月に頂戴したものです。それではお聞きください。石岡徹へ。元気ですか？こちらはみんな何とか無事に過ごしております。私たちが長年抜け出せないこの問題は相変わらず進展を見せず、徹はさぞやきもきしているのではないかと心配しています。昨年、北朝鮮の代表が新たな調査をして、その結果を来年の夏頃には示せると発表したので、みんな心待ちにしているところです。これまでよりも少し期待できるのではないかと考えています。さて、昨年の初夏に母の実家の親戚が札幌に集まって、私たちが子供の頃にたびたび大人たちが開いていた懐かしい会食が行われました。札幌組の私たち兄弟が幹事となって、会場や宿泊の手配を行い、当日は20名近いおばたち、いとこたちが集まって、昔話や近況報告などに花を咲かせました。おばたちにはみんなそれぞれにひ孫がいて、長生き社会を実感させてくれました。当然、いとこたちもすでにおばあさんたちなのですが、それにしては、みんなが大変若く見えることに驚きました。気がかりだった病気や高齢による不参加は幸運にも回避されて、おばたち皆の姿を写真に収めることができました。簡単に撮影できる動画にも収めることができたので、徹が帰国したら、懐かしい人々の姿を見せてあげられます。みんな、徹のことを心配しています。さて、懐かしいといえば、特にこの頃、私たちの世代にとっては、本当に懐かしい芸能人が、たびたび世を去って、大きな話題になり、時代の移り変わりを強く思ってしまいます。特に私たち兄弟が幼い頃に夢中になったテレビ番組のアニメや外国映画の吹き替えをした声優で有名な方が亡くなると、不思議なもので姿ではなくその声をすぐに思い出して、ことさら懐かしく残念に思い出されます。昭和の時代が次第に遠くなります。きっと徹も今では年齢にふさわしい姿となり、若い頃の面影を残すだけとなったことでしょう。私たちも随分年を重ねて、まだまだ働いてはいても、高齢者と呼ばれるにふさわしい姿にどんどん近づいています。しかし先ほどの親戚会を考えると、高齢でも大事に暮らしていれば、随分長くしっかりと人生に臨むことができる時代になりました。私たち兄弟も気をつけてしっかりと暮らしていきますから、徹もどうか体を大事にして元気に生き延びてください。再会の日を待ちましょう。兄より。石岡徹さん、お聞きいただけましたでしょうか。石岡徹さんのお兄さん、石岡明さんからのメッセージをお届けしました。次は今週の一曲です。今週はアリスの冬の稲妻をお届けします。それではお聞きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は 日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木香織さん、原忠明さん、有本恵子さんです。また、この他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査、捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう、強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは、info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33581601813-3581-6011郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また、北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは、日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は、拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時30分からは、周波数9950kHz。夜11時30分からは、周波数9960kHz。深夜1時からは、周波数9975kHz で放送しています。韓国語番組、イルボネパラム日本の風も、毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時からは、周波数9950kHz。夜12時からは、周波数9975kHz。夜12時30分からは、 周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。